聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
はい、
こんな話簡単には聞かせられません。
というか恥ずかしいから聞かないでって言ってるのに、言ってるのに結構聞いてくださる方がじわじわ増えているようでございましてですね、
今週メッセージ多いよ、
ラジオネームこの方はストレッチマン2さんです。
はい、
林田さん、村山さん、ありがとう。
どういたしまして。
聞かせられないラジオ、はい、楽しかったっす。
ほうほうほう。
村山さんのアナウンサーブログで見て以来どうしても聞きたかったんです。ラジオがなかなか安いのなかったんですけど、電気屋さんで衝動買いをして聞きました。今度アップルを見るときは林田さんがいつもと違って見えるかもしれません。村山さんは思い出の花束の時と変わらない気がします。あはは、これからも期待します。もっと濃い番組をってことですよ。
ありがとうございます。わざわざラジオをご購入なさった。
いやー素晴らしいですね。
やっぱり本放送を聞いていただかないとね。
そうですよ、
まあ、もちろんポッドキャストでも配信はしておりますが、
しかしね、音楽がカットされてますからね。
完全な形で聞けるのは本放送のみ。この時間午後4時から放送している分だけでございますからね。
もうね、今ラジオをね、今まさにこの時間聞いてらっしゃる皆さん、選ばれた皆さんですよ。ねえ、
これ持って回った言い方するんですか、
ある意味エヴァンゲリオンのパイロットに選ばれたぐらいすごいことですよ、これは。
そうですか。
はい、
はは、第何の子供たちなんでしょうね。
何でしょうかね。あまり考えずに喋ってるんでほっといてください、はい、次のメッセージいきましょうか。
こちら、重ドロー改め重労働さんです。以前ガンプラの話で長崎の木屋さんのことを話題にされてましたよね。
はあはあ、
別の木屋さんのことなんですが、老舗の長崎木屋さんで、まあ、せっかく言うと長崎木屋センターさんだと思うんですが、うんうんうん、何十年かぶりかにお店を訪ねたら、そこの女性の店員さんが全くお年を召していなく若くて可愛いままでした。長崎では有名らしいですね、と頂戴いたしました。
あの方は変わらないですね。
あの方っていきなりもうそんなお約束みたいに、ほとんどの方はご存知ないと思うんですけど、あの方は確かにね、変わらないらしいですね。
昔大きいワンちゃんがいてね、
うん、
フレンドリーなね、
うん、
懐かしいな。
その犬の思い出をおっしゃる方多いですね。
そうでしょう、
ええ、
う
ん、あの中通りにある老舗の模型屋さん、うん、まあ、この番組、うん、町の模型屋さんを大事にしようキャンペーンをね、密かに進行中ですからね、私もよくお世話になるんですが。
ああそうでしたか。
まあ、梅雨時というと模型ファンには大変にね、あの塗装泣かせの時期と言われておりますね。ま
あ、特にあのスプレーを使う皆さんはね、糸引きますからね。
これ詳しい方は分かると思うんですけどもね、うんうんうん、そうした中私何をとち狂ったのか、はあ、今週はですね4体もガンプラを作ってしまいましたね。
お、熱心ですね。
娘と一緒にまずガンキャノン、
お、
続いてグフ、
グフ、
ズゴック、
ズゴック、
さらにズダ。
うわ、マニアックなものを作ってますね。
いずれも HGUC、
はあ、
あの買うだけ買って作ってないのがたくさんありましたんで、なんとか今週作ってしまいましたね。
ちょっと待ってください、あの林田アナウンサーといえば、
はい、
もう張り切ってエアブラシを買った男として NBC 社内では有名でございますけれども、
はいはい、
エアブラシは
使ってないんです今回。
あら、
もうすぐみと割り切って、
ええ、
単純にもう組むだけ組んでしまおうと言って作ったら楽しかったですね。
最近のガンプラは色塗らなくても大丈夫ですからね。
ねえ、あの塗装のことを考えるとほら後はめのことをいろいろ考えなきゃいけないでしょ。 あれでねちょっとね気持ちがなえちゃうんですよね。
ところがね、もう色を塗らないと割り切って作ってしまえば、
あとはパッチンパッチン切ってパチパチ組み合わせるだけでもういいものが出来上がりますから。
1,2 時間でできちゃいますからね。
また気がつけばガンプラのことは語り始めてますね。
ちょっと、まあ、今回のまたその話のポイントとしては何、お嬢さんと一緒に作ったんですか。
あ、そうそうそう、ガンキャノンに関してはね、初めて娘初めてのプラモ体験。
小学5年生、どうでしたか感想は。
楽しそうに作ってましたよ。意外と作れるもんだなと思いましたけどね。途中あのヤスリで削ったりとかわからないとか私手貸しましたけれども、
うんうんうん、うわ、これは親子のひとときですね。
私の部屋でね、私が通常模型を作っているテーブルでね、2人で仲良く作りましたよ。
聞かせられないラジオはパパと息子娘との触れ合いを大事にしています。
そういうキャンペーンも実施中でございます。この後は娘には聞かせられんかもしれんけど今週のテーマ
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞 かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
今週の聞かせられないテーマはエヴァンゲリオンってどう2です。
そうです。
先週エヴァンゲリオンについてお話をしましたが、はい、もちろん終わるはずもなく、
そうね、
2ということで今週もエヴァンゲリオンについてお送りしてまいります。も
ともとはテレビアニメーションですね。
1995年の10月から96年の3月まで全26話テレビ東京系列で放送されました。長崎ではテレビ東京系列ではなく NIB 長崎国際テレビでしたっけ、国際放送、
長崎国際テレビですね。
そうだっけ、
夜中に放送されてましたよね、
長崎の方ではね、
うん、
そして、今日6月27日エヴァンゲリオン新劇場版4部作その中の2作目歯が公開されているはずです。
あの頃は
歯、
はい、
先週2回言いましたけど。
ちょっと気づいてください、今のハッハッハッハッですよ、笑い声まで、
ね、2回3回
気づいたかな、
気づかんやったね。さらっとほっとこうかと思いましたけど、もうご覧になりましたか村山さん。
見てるわけないじゃん。だって今日僕らにとっては、皆さんの時間軸は土曜日だと思いますが、ええ、僕らの時間軸は金曜日です。
で、どんな風に仕上がってんでしょうね。
だってね、ほら僕らお互いにテレビとラジオで映画コーナー担当してますけど、
はい、
ね、試写会っていうのがございますね。
事前に見られる場合があるんですね。そうそうそう、
マスコミ向けの完成披露試写会もあれば、うん、一般の皆さんをね呼んでの試写会もあるけれども、エヴァンゲリオンに関してはないもんね、そういうのがね。
ないね、事前に見るということが本当ないですね、
うん、もう全くの秘密主義でございますよ。
で、ドンと公開ということで、
ドンと公開で、
はっハッと、ハッと公開し、最初はジョッと公開されて、
ジョッとね、
ジョッと公開されて、ハッと、
また、
なんなの？今日なんかこう、
話が
噛み合わないよね。
ある意味噛み合ってると思いますけど、エヴァンゲリオン新劇場版のジョ、はい、2007年9月1日公開でしたけれども、はいはい、林アナウンサーは DVD まで買ってますけれども、
買いましたね、
もうご覧になっていかがでしたか？
あれは絵が綺麗だったですね。
目がすっきりしましたね。
ね、一緒についてたフィルムの一コマも嬉しかったね。
ああ、嬉しかったですね。
DVD 版ね。
で、ですよ。
うん、
まあでも、このエヴァンゲリオンの新劇場版、はい、まあ実は以前映画版というのはあったわけで、
はい、
すると明確に違うということを打ち出してますよね。
うん、
まず、エヴァンゲリオンの王が、アイウエオの王じゃなくて、ワイウエオの王になってる。
ワープロデュースバイは WO と打たなければ出ない WO ですね。
そうなんですよ。WO でございますよ、はい、で単なるなんていうのか総集編ではなくて、うん、まあ、映像も作り直してるし脚本も若干変わってる部分があったりして、まあ、それがこのジョ・ハの第2作目ではそれが顕著になっているらしいですよね。
であろうと推察されるわけです、
見てないから。
じゃあほらジョの中でももうすでに違っていたのが、一番最後に予告編サービスで流れるところのいろんなシーンがちょっと違いましたよね。
そうでしたね。あれはワクワクさせられましたね。
なんか月面のシーンとかあったりなんかして、
月面のシーン見たことがないキャラクターがまた、まあ、それが歯で出てくるんだと思いますけど、
ね、
僕ねジョで唯一不満だった点がありましてですね、
はい、
映像はすごく素晴らしかったんですが、シンジ君がネルフの本部に行くときに、うん、テレビ版でもそれからコミック版でも、うん、まず使徒と初号機が戦っている姿っていうのを目にしますよね、最初に、
うん、
それからネルフ本部に着いて、で綾波レイと会って包帯ぐるぐる巻きの、あ、この女の子は戦ってたんだっていう、そういうシーンだったでしょ。
はい、
新劇場版はエヴァが戦うところを見ずにネル本部に行ったでしょ、
うん、いきなりカツラギの車に乗っちゃうんですよね、
う
ん、
そう、うん、僕ねあれがすごく不満で、
ええ、
最初にエヴァと使徒が戦ってるシーンを見てるからこそネル本部に行って、うん、あ、こんな女の子があれに乗ってたのかっていう驚きとか何か怒りのようなものが湧いてくるはずだと思うんですよ、
はいはい、
それがねカットされてたのが僕はすごく不満で、
動機としては単純に親父から乗らんなら帰れと言われて、なんかいやいや、
だっても漁船かなんかじゃない
そんなノリだよね もう船に乗らんならもう漁に出らんなら帰れ
帰れ、
ね、お前はいらんと親父から言われたようだ ね、
お前は何しに来たんだみたいなね、勝手に呼んどいて。
確かに動機としてはそうですよね、うん、あのシーンであの例の姿を見るからこそ乗るんだもんね。確かに確かに
と僕はね思ってるんですけれども、はあ、いかがですかラジオ機の皆さん。
そのね例について語りが足りないんじゃないのというご指摘をメッセージいただいてましたよ。どれだったかな、
どれだったかな、メッセージ今日ねものすごく多くて、あの鉄道をやった時と大違いですよね。
あの時3通やったけどね。
ラジオネームビエンさん、
この方かビエンさん、ご紹介しましょうか。途中から、さて先週はエヴァが社会現象を起こすまでになったかがテーマでしたが、ビエンが思うにエヴァが人気あったのではなく綾波レイが人気があったと思います。レイには謎が多くすげえ気になるキャラクターでした。また裸ぴったりスーツが何とも言えず興奮しますね。あれ見るだけでストーリーわかんなくっても OK でした。エヴァのポスター見てもレイが一番でっかいですから。ではまたね。あ、最近のアニメもやってください。特にビエンの好きなカンナギ、ということですよ。
カンナギはとても人気がありますね。しかしもうなんていうかこうご自分の欲望に忠実に生きてらっしゃる方のようですね、ビエンさんはね。
まあそういう方も、うん、多かったんじゃないですか。
実際そうだと思いますけれども、じゃあそのエヴァの人気の秘密が何だったのかということで、うん、結構メッセージをお寄せいただいて
ます。そうなのでございます。
ラジオネームアランフェスさんによりますと、
はい、
エヴァで印象的だったのは一つ目クラシック音楽、
うん、
二つ目オープニングのカット割り、
うん、
三つ目文字の字体でした、
うん、なるほど、
うん、ということですね。
あの文字の出し方は私もあのテレビの編集っていうのをやるんですけれどね、あの独特の明朝体を使って、あの基本文字情報をテレビで使うときにはですね、それが読める秒数使わなきゃいけないのよ。
はあ、
だってじゃあ何のためにテロップ出してんのって言われかねないわけでしょ。それをあの番組はですね意図的にもう読めないぐらいの情報量をそこにこう謎めいて埋め込むんですよね、
うん、
あの手法は逆に関心を引くという斬新さがありましたね。
絵として使っていましたね、あるいは記号として、
うん、
であとフォントの使い方、まあ、読める秒数で出るときでも、うん、一文字だけ画面の半分ぐらいの大きさで、
ええ、
残り5文字は小さく、
うん、
しかもランダムに置かれていたりとか、
うん、
あの文字のフォントの使い方、僕はあれはテレビの革命だったと思います。
大胆でしたね。
エヴァンゲリオンの後、
うん、
あの文字の使い方をしたもうワイドショーから実写版の映画から何からもう本当にエヴァの後追いの文字の使い方っていうのは増えた、もういやもう革命としか言いようがないですね。
増えましたね、
うん、
もう一つはね、でテレビ画面映画もそうですけれども横長の画面なので、うん、どちらかというと文字はですね横文字が多いんです、
うん、
左から右に読むという文字が多いんですけど、うんまあ、エヴァもそれはありはするものの意外と縦書きのね、
確かに
あの表示がね多いんですよ。
その通りですね。
あれもやっぱエヴァンゲリオン以降縦書きフォントというものの文字の使い方っていうのが増えたなという印象はありますね。
このチラシエヴァンゲリオン新劇場版派、
うん、
この縦長のチラシもやはり縦に書いてありますね。
しかもフォントは明朝系ですよね。
明朝系ですね。私たちが今持っている唯一の情報です、エヴァンゲリオン派の。見てないから。
今日多分ね午前10時過ぎぐらいから1回目の上映がね長崎でいうとユナイテッドシネマであるんですけど、もうそれ見た人はね俺見ちゃってるもんねって今頃思ってるでしょうね。
悔しい。
もう4時過ぎですから。
なんてこったい。
我々見ずしてこれを語るというところがね、
うん、悔しいです。早く見たいですね。
早く見たいですね。
見たいわ。
で今メッセージの中でクラシック音楽がね、はい、たくさん使われていましたよね、まあ、そうそうということをお書きになっておりました。で、1曲ここでおかけしたいと思うのですが、第24話最後の使者、それから劇場版のデス&リバース、死と新生の第1弾の予告で使用されたクラシックを今日は用意しておりますよ。でね、レコード室で NBC のレコード室で探したんですけれども、はい、CD がなくて今日久しぶりにあのレコードです、 LP から、しかもねサントラ版なんですよ。スタンリー・キューブリックさんが監督を務めました時計仕掛けのオレンジという、まあこれもまた不思議なね難解な映画でしたね。
マニアックな映画でございますよ。もう芸術家の皆さん御用達、はい、
ね、 キューブリックの映画の中のサントラに入っているんですよ、うん、
このサウンドトラックはまたすごいですね。クラシックばっかりですね、
うん、そう、そういうものがたくさん入っているんです。なんかね、エヴァンゲリオンに通じるような部分もねあるような気がしますね。
そう、この時計仕掛けのオレンジもね、このどぎつさというか、うん、もうメディアそのものをひっくり返すようなこの内容といい、うん、ちょっと通じるものがありますね、う
ん、ちょっと僕これを意識したんじゃないかって気もしないでもないんです
が、う
ん
う
ん、
ありそうありそう。
聞いていただきましょうか。ルートビッヒ・ヴァン・ベートーベンでございます。交響曲第9番、いわゆる第9と言われるものなんですけれども、この第4楽章、合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
誰とは言いませんけど、ラジオ局の中村制作部長からですね。
はい。
初号機と0号機はどっちが先やさっき言われまして、
いや僕もね一瞬迷う時あるんですよ。0と初初でしょ、
う
ん、
そうそうそうそう、
どっちが先やったろうかって思う瞬間がありますね。
0号機なんですけれどもね、なぜあの人が、まあエヴァンゲリオンとか見そうにない人なんですけれども、なぜそういう質問をしてきたかというと、パチンコで知ったそうですね。
らしいですね。
いや今ねそういう人が増えてるって、
はい、
でやっぱりあのエヴァンゲリオンブームがなぜこれほど大きくなったかというと、うん、マニア以外の人を引き込んでるからですよね、
うん、
で いろいろネットなんかで見ていると、今コンビニエンスストアなんかでもキャンペーンをこぞってやってるでしょ。買いに来る人の4割ぐらいが女性なんだって。
ほう、
うん、その辺がやっぱり勝利の秘密なんでしょ。何が勝利なんだ、
まあ、つまりあの大ヒットする一つの条件として、うん、通常のアニメファン以外にどれだけファン層を広げたか。
そうそうそう、
で意外とマーケット握ってるのは女性ですからね。
そうなんですよ、ね、
お金使ってるのはね。
だからさっきね、綾波レイちゃんのピッチリスーツがという意見もありましたけれども、うん、ピッチリスーツに反応するのは多分男子の皆さんが多いと思うので、
うん、
それだけじゃないということですよね。
そうですよね、
うん、でその辺がどうなのかという。ラジオネーム中ちゃんさんです、はい、エヴァって広げるだけ広げて綺麗に折りたためない折りたたみ傘のような感じを劇場で感じてしまった私でした。途中の広がり感はとっても好きだったんですが、新劇場版では綺麗に畳めるかが楽しみですと。そうそう、それより今回の放送で、前回の放送で気になる発言がありました、
はい、
林田村山と行くお台場ガンダム観覧ツアー、はあはあ、ものすごく興味があります。普通のツアーじゃないですよね。そのツアーきっとモニター&トイレ付きの長距離バスを借り切って、内容が濃い映像を見ながらお二人が楽しいトークを繰り広げつつお台場を目指す、そんな内容だと思います。大きなお友達には腰には負担がかかるけど魅力的ですね。ツアーの告知楽しみにしています。阪急交通社さん、本気で考えてくれないかな。
村上さん行きたい？
もうちょっと行きたいです。
いや俺も行きたくて見たいけど、ツアー組んで行ったら大変なことになりますよ。
大きなお友達いっぱい連れて行くのは大変そう
です。そうでしょ。その引率とまでは行かないけれどさ、もうお金出していらっしゃる方を楽しませるためにいろんな企画も含めて我々考えなきゃいけませんよ。
これはね、
それより自分でお金出してどうでもいいった方がよくないか。
これは参加する人たちこういう言い方ばっかりでしょうからね。うわ、
本当にあんまり言うと現実化しますよ。そうそう、
私はいいですよ、言っても。
今ね、中ちゃんさんから今ほら広げて大風呂敷って話があったじゃないですか。
はは、はいはい、
でこれ私あの新世紀エヴァンゲリオンの漫画版、角川書店から今10巻までかな、はい、出ているもののですね、
アニメーターの貞本義行さんが書いてる本で、とても面白いですこれは。
今日今私スタジオの全巻持ってきたんですけど、
11巻まで、
はい、改めて見直したらですね、1巻の一番最後に、
うん、
庵野さんが文章を書いてるのが載ってましてね、ほうほう、1995年の連続アニメーション新世紀エヴァンゲリオンがスタートする前にと題した文章載ってんですよね。でもここではっきりでも書いてありますもんね。も
う何ですか。
4年、途中からですけど、4年間逃げ出したまま ただ死んでいないだけだった自分が、ただ一つ逃げちゃダメだの思いから再び始めた作品であると。エヴァに関してね、自分の気分というものをフィルムに定着させてみたいと感じ考えた作品、それが無謀で傲慢で困難な行為だとは知っています、
うん、
だが目指したのです。結果は分かりません。 まだ自分の中でこの物語は収束していないからです。シンジ、ミサト、レイがどうなるのか、どこへ行くのか分かりません。スタッフの思いがどこへ行くのかまだ分からないからです。無責任だとは感じます。だがしかし我々と作品世界のシンクロを目指した以上当たり前のことなのです、と。まあ、リスクを背負ってでも今はこの方法論で作るしかないというふうに書いてるわけですね。だからやっぱり始めるにあたってももう最後は全然考えずに始めたということですよね。
またちょっとやっぱり庵野さんの中にもブレがある感じがしますね。
あるね。
だからテレビ版の25話26話と新、うん、新じゃないや劇場版の25話26話はなんだか結末が違ってるし、あとコミック版も変わってますもんね。
途中からそれ違うんですよね。
そうで当時が死んでなかったりとか死ななくてよかったなと思いますけれども、
うん、
コミック版もずれ始めているし、シンジ君のキャラクターがコミック版の方がちょっと大人っぽいですよね、
うんうん、
よくものを考えてるし、で新劇場版もどうやらこの歯からかなりストーリーが変わりつつ、アスカの名字も変わってるし、
うん
ね、
どう解釈すればいいんだろうね。
ラジオネーム久々のポケセンさんです、
はい、
エヴァの話で使徒と最終回についてわからないと言っていましたが、
いました。
使徒とは人の進化の可能性の一つだとカオル君が言っていました、
うんうん、
またリスコさんがシャムシェルを調べた時、人の遺伝子と 99.99999% 一致していると言っていました。あとテレビ版の最終回では人類補完計画が人類の意思を一つにし、サードインパクトを乗り切るというもので、その中でシンジが人の汚い部分を見て、自分が自分自身から他人から父親から逃げていたことに気づき、人の可能性を自分なりに答えを見出したことに対してのおめでとうだったはずです。映画版の最終回はその否定かな。簡単に言えばそんなことしなくても人は進化できるという、まあ10年前なんでちょっと曖昧かな。それと携帯から聞かせられないラジオにメッセージを送れるようにしてくださいねって。
あ、そうですか。検討、それは検討させていただきます、
はい、
ああきちんと自分の中で解釈してらっしゃるんですね。
すごいな。
感心しました、聞いていて。
うん、すごいですね。
あ、
へ、
そこまで考えて私は見てなかったし、もう情報量の多さでちょっともうなんていうのかな、僕の頭はちょっとオーバーヒートしちゃうんですよね、うん、
科学的に理屈で捉えなければいけないところと、
うん、
直感的に、まあ、あえて言うならその文系的に捉えなければいけないところとあるんですよね、きっと、
うん、
だからその AT フィールド、まあ、見た目にはマジンガー Z の頃から出てきてるバリアみたいな、
うん、
あれが実は人の心の壁だったとか、うんうん、その辺はとても文学的な情緒的な表現ですよね、
うん、
まあこうやって我々に考えさせることを制作者の皆さんは楽しんでいるのかなとも思いますが、
なんかねこうサイドとかその設定でなんか、うん、遊んでるというか、うその緻密なところがね面白いなという気がするんだけど、アメリカのテレビドラマもそういうとこあるじゃないですか、うん、どんどんどんどん風呂敷広げていくでしょ。
あの
古くはツインピークスもそうでした。
あ、
なんかいろんな謎がどんどんどんどん振られていって、一生懸命解釈するんだけど最後どうなるんだろうって言ってその風呂敷が閉じないみたいなね。
X ファイルもそうでした ね、謎がどんどん広がっていく。
だからそのプロセスを楽しむ作品のような気がしないでもないな。
そしてファンの皆さんが作り取り上げたものにまたなんていうのかな、シンクロしたり答えたりする形で物語が進んでいくというところもありますよね。スターウォーズとかそうでしょう。アメリカではもう一つの文化みたいになってますけれども、日本のエヴァンゲリオンとかガンダムもそうなのかなと思います。はい、じゃあこのあたりで
もう一曲いきましょうか。第24話最後の使者、それから、あ、ごめんなさい、これ今度違うんだ、これはね、バッハの曲です。ヨハン・セバスチャン・バッハの無伴奏チェロ組曲第1番徒長調プレリュード聴いていただきましょう。さあ残り時間もあと1分少々となりました。
あら、あっという間ですね。
今週は間違わんごとせんばね、
あと54秒ぐらい
だんだん慎重になってきたね我々も。
そうですね、
逃げちゃダメだ、
逃げちゃダメだ、ダメよ、
はい、まあ今週も話はまとまりがなく
だってエヴァンゲリオン新劇場版ハオまだ見てませんからね、私たちは。
我々ね、見たところの感想をじゃあ来週言うことにしましょうか。
そうしましょうか、はい、ラジオお聞きの皆さんも感想を送ってくださいね、
ぜひぜひ。ということで来週もエヴァンゲリオンの動3をお送りしてまいります。
やります。
この番組はポッドキャストでも配信中です。詳しくは NBC のホームページをチェックしてください。ウェブを通じてメールを送信することもできます。携帯版は検討させてください。
はい、
はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999 番です。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。